時間は FM 舞鶴 775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。それでは今回の10代20代の対談メンバーを紹介しましょう。進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那です。
16歳舞鶴市在住高校生リリーです。
本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんなわけでリリーさんは16歳、今までのゲストの方の中では最年少ということで、はい、今日はラジオ初めてやんね。
はい、
うん、緊張してる？
緊張してます
ね、ゆっくりと自分の意見を言ってもらったら大丈夫だよ。
はい、ありがとうございます。
はい、それじゃあよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけでそれでは早速トークテーマの方に移ってまいります。まず初めのトークテーマは、舞鶴に新しい市長が誕生して何が変わったかっていうトークテーマで話していきたいと思います。
はい、
はい、まあ、そこで、一つ目のテーマの市長が誕生して何が変わったかっていうことなんですけど、まあ、僕たちにとって、まあ、舞鶴市民にとって、まあ、少し、まあ、大きな一歩というか、政治として舞鶴市政として大きな一歩となるニュースっていうのが一つございます。それが、先日6月23日ですね、舞鶴市議会、総務消防委員会が、蒲田明津市長が、2月の市長選で公約として掲げていました、給与3割カット退職金ゼロを実現する条例改正案が全員賛成で可決しました。
はい、
はい、っていうね、ニュースが一つありましたけれども、まあ、舞鶴市にとってはかなり大きな一歩ですよね。
はい、
はい、こうやってなんて言うんでしょう、一つ一つ、まあ、まだ蒲田市長に代わって4ヶ月程度やけど、なんて言うんでしょう、こう今まで変わらなかった現状というか、一つ一つなんか、ね、少しずつ変わってってる感じがするよね。
はい、
うん、これ聞いてみて最初どう思った？
給与を減額してそのできた予算をどこに使うかが大事だなと思いました。
あ、そうだよね、現実、まあ、減らしたのはいいけどそこの差額をどこに使ってくれるかっていうところは、はい、まあ、これからのちょっと不安なところでもあるけど期待なところでもあるよね。はい、うん、はい、でまあね、こういうふうに、あとは公約って掲げるだけで何もしない方っていうのはたくさんいるけど、掲げた公約をこうして現実化してくれるっていうのはかなり、なんて言うんでしょう、信頼できるというか安心な市長ではあるよね。
はい、
はい、まあ、っていうね、舞鶴市の市民からしたらかなり大きな一歩となるトピックスです。はい、そして、あとは他に何か舞鶴市長が今新しく変わって4ヶ月ほどですけど、まあ今変わったところというか、何が変わったっていう実感してるところってありますか？
変わったかは分からないんですけど、結構公約で教育について掲げてらっしゃって、給食を美味しく、中学校の給食を美味しくしようとか、残飯量を減らすとか、
うん、
結構子供に目を向けてくださってるのが今までと違うんじゃないかなと思います。
そうですね、なんかすごい寄り添ってくれてる感っていうのはすごくあるよね。
はい、
まあ、僕らはもう中学校じゃなくなったから給食とかはね、はい、もう美味しくなったかどうかっていうのは分からないし、ね、あのこれからね、あの、まあ、兄弟とか、まあ、中学校の友達とかね、いう、ね、子から給食美味しくなったっていう風に言うしか方法はないけど、でも公約で少しでもそういう風に子供にも目を向けてくれてるんだって分かるだけで結構安心するよね。
はい、
うん、でまあ、あとは前の、ね、前市長と比べてかなり SNS とか、あの市民との交流っていうのも頻繁にしてくださってるよね。
はい、
そういったところで結構なんて言うんでしょう、まあ、安心できる部分もそうですけど、なんか市民に目を向けてくれてるんだなとか、あの大人だけじゃなくて子供に目を向けてくれてるんだなっていう安心感っていうのはすごいありますよね。
はい、SNS でコメントがダイレクトに伝わるので、うん、結構生の声が聞きやすいんじゃないかなと思います。
SNS 活用してくれてるおかげで で発信しやすいよね、なんか、はい、目安箱みたいなよりも、まあ、コメントでっていう方が発信もしやすいし、逆にそれがね本当に見てくれてるんだとしたら、ね、舞鶴市も、意見は取り入れやすいって思うよね、はい、はい、そんなわけで、一つ目の、トークテーマ、舞鶴市に新しい市長が誕生して何が変わったかっていうところでした。はい、2つ目のトークテーマに参りたいと思います。はい、2つ目のトークテーマは、市の市政や市議会について思うことっていうところで、今の市の状態とか市議会について思うことっていうのを、話していこうと思います。
はい、
はい、最近の、まあ、舞鶴市について何か思うことってある？
思うこと、私の周りに、周りや知り合いに不登校がとても増えているなと感じています。
そっか、結構なんで幅広い年代
に、はい、
でそういう子たちはあんまり不登校の支援っていうか、まあ、もう不登校になるだけで他の、まあ、学校支援だったりとかそういうのはあんまり、まあ、なんて言うんだろう、受けてないというか、まあ、そういったことはあんまり耳にしない、
はい、アフターケアが充実してなくて、そういった、ま、マイノリティのこの受け皿がないんじゃないかなと思ってます。
うそうだよね、ね、他の、ね、番組とか、まあ、この番組でちょっとちらって話したんですけど、まあ、僕も不登校で、でもその時は一つ舞鶴市の中で明日場、学習支援センター明日場っていうところがすごく受け皿というか支援の形としてなってくれてたけど、まあ、そこも最近、まあ、移動して、まあ、移動の所在地っていうのは僕はちょっとあまり詳しく分かってないんですけど、まあ、そういう不登校支援とかがなかなか広まっていかないというか、前蒲田市長をここにお呼びしたことがあったんやけど、その時にも不登校についてっていうのは深く考えておられるっていうふうにはおっしゃってたんですけど、でもそれでもまだまだ、ね、不登校は、ね、まあ、日本で見ても増える一方やし、それでも舞鶴の中ではまだまだ支援が行き届いてないというか増える一方で、ね、アフターケアって、そういうことね、アフターケアはなかなか、ね、されてない感じっていうのが今直面してるところかな、うん、
そうですね。
なのでもっとなんて言うんでしょう、不登校に対するケアとか支援っていうのはもう広まってほしいよね。
広まってほしいですね、
うん、
教育機会確保方法があるので、平等にみんな教育を受ける権利があると思うので、うん、そういう学校から外れてしまったって言ったらちょっと違うかもしれないんですけど、うん、そういう子にも選択肢がちゃんといくつかあるようにしてほしいなと思います。
はい、ね、もう僕よりもまともに喋れてるよねもう緊張してる本当に。
いや、あんまりしてないかもしれないです。
あんまりしてない。僕もね、まあ、これがね、まあ、余談なんですけど、これは僕もね、一人で進行するようになって3回目の番組放送なんですけど、もうバチバチに緊張して今自分が考えてることとか、ね、自分の意見っていうのはなかなか発信できてないんですけど、もう素晴らしい、ね、もう全てを代弁してくれてる、ね、まあ、僕らにも不登校時代っていうのはねあったけれども、なんだろうその時以上に不登校とかそういったマイノリティとか、まあ、マジョリティとかそういう人間関係とかに関してはかなり生きづらい世の中には日本全体でなってきてるよね、
うん、
だから少しでもこういうところから直していくというか、支援っていうのをもっともっと充実させてほしいなっていうふうに思いますよね。
はい、
はい、ということで、続いてのトークテーマに参りたいと思います。
はい、
はい、3つ目のトークテーマは、今選挙があったらどんな人に投票したいかっていうトークテーマでお話ししていきます。
はい、
はい、まあ、今現在ね、近々選挙が行われる予定は今のところ舞鶴市ではないんですけれども、これから、まあ、選挙があった時にどんな人に投票したいかっていう人物像とかは考えてありますか？
そうですね、新しい風を吹かせてくれるというか、どういう方向に進むかわからないけど、一歩こう一つドンと何かしてくれるような人だと 私は投票したいなと思います。
どっちかっていうと現状維持というよりかはもう改革派というか新しく新しくっていう感じで、
現状維持だと何も変わらないので。
そうだよね、
はい、
うん、めっちゃわかるそうやっぱりなんだろうな、今の、まあ、悪い意味で変えてくれる人じゃなくて、
はい、
うん、いい意味で
いい方向に、
うん、いい方向にいい方向にって少しでも変えようっていう風に意思を示してくれる人がいいよね。
はい、
うん、まあ、その点今あの、ね、現市長に当選された2月に当選された、鴨田市長は、はい、今先ほどもトピックスで、ね、お話ししましたけれども、あの自分が掲げておられた給与カット、
はい、
退職金もカットっていう案をもう有言実行していただいて、かなりこれから、まあ、最初はねいろんなことを不安に思われる声もたくさんありましたけれども、一つ大きな前づしの一歩にはなってますよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんなわけで、4つ目のトークテーマに移りたいなと思います。
はい、
4つ目のトークテーマは今の舞鶴、まあ、舞鶴の未来に思うことということで、
はい、
課題でも、
はい、
まあ、自分の希望とか夢とかそういったことでも何でもいいので舞鶴市の未来について思うことを教えてください。
はい、舞鶴市、うん、多様性をもうちょっと、もうちょっと、うん、もっと受け入れていってほしいなと思います。うん、お隣の福知山とかその辺ではあの LGBT の、あの、なんて言うんでしたっけ、パートナーシップ制度も採用されていて、田舎ってやっぱりこう固定概念に固執しやすいというか、そういうところでやっぱり難しいのかなと思うんですけど、
はい、
そのパートナーシップ制度を取り入れたりして、その不登校もそうですけど、いろいろな生き方があっていいんだよっていうことを示してほしいですね。
あ、そうだよね。なんか本当都会に行けば行くほど教育機関が充実、ね、うん、しているところに行けば行くほどそういう多様性とか、まあ、あとは少数派の人っていうのはどんどんどんどん受け入れやすいというか受け入れてもらえる世の中にはなってきてるけど、あまり舞鶴ではそういう話は聞かないよね。
はい、やっぱり機会を求めて子育てもそうですし、都会の方に流れていっちゃうと思うので、そういった多様性を認めることによって、その舞鶴でも子育てがしやすいなとか生きやすいなって思うこともできると思うので、もっと多様性を認めていってほしいですね。
うん、そうですね、もう本当にそれこそ、まあ、まずは、ね、まあ、普通の人というか、まあ、あまり聞こえよくないけれども、あの、まあ、一般的な人が住みやすいっていう街はもちろんなんですけど、そういう少数派とか、まあ、いわゆる多様性って言われる部分に当てはまる人がもっともっと暮らしやすい生きやすい世の中になるっていうのがまずは、ね、大きな一歩になると思うし、一つ人口が多くなるためにもというか、うん、外から人が入ってきてくれる人にね、あの入ってきてもらうためにも、出て行った若者が帰ってくるためにも、そういう風にまずは住んでる人が行きやすい町というか市になってくれたらいいなっていう風に思いますね。
はい、
まあ、あとはそういう多様性もそうなんですけど、まあ、障害者福祉とか、
ああ、
うん、あの本当少子高齢化って言われる現在であの、ね、介護とか福祉に関してもそうですけど、まあ、あとは、ね、不登校とか、まあ、障害を持っている方とか、そういった方への支援っていうのをもうかなり舞鶴市はされてると思うんですけど、あのそういうことをもっともっと大きく取り上げて大きく広めていって、まあ、不登校とかに関しては先ほども、ね、言いましたけれども、もっと支援っていう幅を広めていってもらえたらなっていうふうには思いますね。
はい、マイノリティの声ってどうしても少ないから潰されてしまうので、
うん、そうだね、
そこをもうちょっとトピックとして上げて、
うん、
知名度を上げていければなと思います。
うん、そうだね、まあ、難しいよね本当に。はい、ただ なんて言うんでしょう、どのねジャンルというかどの支援とかに関してもかなり受け皿っていうのは日本全体で見ても少ない世の中になってきてるから、
はい、
だからそういった人への受け皿っていうのは本当に、ね、住みやすいとか生きやすいっていうの以前に本当に大事だよね。
はい、
うん、はい、ありがとうございます。まあ、そういう風に、まあ、マイノリティとか、まあ、普通に生きてるだけじゃなくて少数派の意見を持った人、ね、あのいろんな価値観を持った人が生きやすい街に未来になっていければいいなっていうふうに思いましたね。
はい、
はい、そんなわけで4つトークテーマを話し終わりましたけれども、20分の番組なのでかなり押して押してっていうふうにはなってしまったんですけど、今日参加してみて自分の意見を一つ発信してみてどうでした？
日頃思ってることがラジオで発信されて少しちょっと嬉しいなと思いました。
ありがとうございます、ね、もうそう言ってくれるだけで本当に、ね、もう嬉しいです。本当に僕はもう何回やってもなかなか慣れなくて自分の意見っていう面では、ね、うまく伝えられてないんですけど、あの一つ自分の意見を話してもらえたらうまく、ね、発信できたなら嬉しいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんなわけで FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談、そろそろ終了のお時間となりました。今日の10代20代の対談メンバーは私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那と
リリーでした。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてこの番組に参加いただける10代20代の方を募集しています。興味のある方は FM 舞鶴までお問い合わせください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って選挙の投票に行きましょう。この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。本日もありがとうございました。